よりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から導き上られたあなたの神主があなたと共におられる。あなた方が戦いに臨む場合は、祭司は進み出て民に告げ、彼らに言いなさい、聞け、イスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。弱気になってはならない、恐れてはならない、うろたえてはならない、彼らのことでおじけてはならない。共に行ってあなた方のためにあなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのはあなた方の神主である。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
過ぎ去った一週間でいろいろなことを、まあ、聞いてきましたし、まあ、非常に励ましになったのは、まあ、長い間、まあ、お坊さんとして、まあ、働いた方が、まあ、初めて家庭集会に来るようになりました。まあ、彼は職業としてじゃなくて、まあ、進路を、まあ探しも思うものとして、まあ、25年間に徹底的に仏教のことを、まあ、研究したのです。いいような大学に行ってけどもやっぱり壁にぶつかって、まあ、やめたんです。壁にぶつかって、そしてまあ集会に来るようになったんですが、集会の後で、まあ、自己紹介の時からは、まあ、次のように言ったんです。まあ、今日初めて集会に出たけど、けど、嘘を感じられなかったから嬉しい。宗教によって得るものは一つもない。と言ったんです。奥様は、まあ、新しい世界が開かれるのではないかと思うと、まあ、話されたんです。まあ、彼は25年間の研究によっても壁にぶつかり悩むようになり、そして彼女はもう本当にもう疲れ果ててしまったのです。まあ、集会終わってから誰とゆっくり違う機会も与えられたのともが、まあ、素直にイエス様に祈るようになったんです。まあ、彼の、まあ、簡単なコメントは、今日宗教と説明した彼となった。まあ、救われるためにどうしても必要なのは、まあ、疲れることです。悩むことなのではないでしょうか。まあ、どういう人々は導かれたか、まあ、一人の27歳になったバケルの父親が、まあ、親戚を通して集会に来られました。どうして来たかと言いますと、奥様は奥様のために実家に入ったんですけど、戻るつもりじゃない。57歳の奥さんは、まあ、家庭内のことで悩むようになり、まあ、御言葉を聞こうと決心したのです。まあ、きっかけになったのは、まあ、自分よりも大きな問題を持つ奥さんは最近ゲストも知るようになり、まあ、喜びに満たされたものになったからです。まあ、盛岡で4、5人の方々も、まあ、イエス様の御名を呼び求めるようになりました。まあ、主の皆を呼び求める者は皆救われますと書かれています。聖書を研究する者は皆救われると書いてない。何十年間教会行く者は救われるとも書いてない。洗礼を受けた者は救われると書いてない。主の皆を呼び求める者は救われます。まあ、救われるために必要なのは問題を持つこと、悩むことです。けどもう一つのことが、やっぱり毎回感じますけど、 もう一つ必要なのは、すなわち悩んでる人々のために心配する人々、そういう悩んでる人々のために祈る人々です。すなわち主に用いられる器こそが悩む人々を、まあ、主の元に捨てて行く必要があるからです。まあこういうふうに、例えば藤井陽子姉妹のお兄さんの奥さんも導かれましたし、高山陽子姉妹のお母様も来られましたし、片峯千賀子姉妹のお母さんも集われるようになりましたし、まあ、高田刑事の親戚も祈るようになったのです。問題を持つことは本当に大切なんですけども、問題を持っている人々にイエス様を紹介しなければ、ちょっと大問題なのではないでしょうか。最も大切なのはやっぱり救い主を持つこと、救い主すなわちイエス様を体験的に知ることです。なぜならば、助けてがなければ、守り手がなければ、導き手がなければ大変であるからです。まあ、イエス様を知ることによって初めて私たちはこの地上で、地上において本当に満たされた生活を送ることができます。まあ、満たされた人生を送るためには永遠の命、聖なる神との平和、まあ、罪の許し、従ってイエス様が我々を心配し導き、そして守っていてくださるという確信が生活の土台とならなければならない。それからもちろん召されたら永遠にイエス様と共になることこそが我々の、まあ、力となります。いつまでも私たちは主と共になる、これは主大教会の確信だけではなく我々の喜びの源でもあります。まあ、イエス様との出会いによって生き生きとした人を得ることによって、人間は希望を持って将来に向かうことができるのです。最も大切なのはそれですけれども、その後で結局救われた人々は成長しなければならない。ペトロ第一の手紙の2章2節に次のように書かれています。416ページになりますが、ペトロも結局イエス様の救いに預かった人々は早く成長してもらいたい、持ち柄を器となるために成長してもらいたいと思ったので、2章の2節ですね、生まれたばかりの血の実のように純粋な御言葉の父を主体求めなさい、それによって成長し救いを得るためです。まあ、生まれたばかりのものは成長しなければならないとあります。血の実はいつまでも血の実の状態とどまっているのではなく、成長しなければならないとあります。ハウロも同じようなことを強調して書いたのです。コリント第一の手紙の3章292ページです。まあ、パウロの悩みの種とは、結局イエス様に出会った人々はなかなか用いられる器にならなかったということです。三章の二節は、私はあなた方には父を与えて硬い食物を与えませんでした、実は今でもまだ無理なのです。だからパウロは悩みました。彼はコリントにいる信者たちに対して血の実にミルクを飲ませるようなことだけしかすることができなかった。まあ、ミルクは確かに消化のために最も良い食料であると 誰でも分かりますけれども、それは救いの基礎を形成するものに他ならない。コリントの兄弟姉妹そのものは、例えば、エペソ人やコロサイ人に対してパウロが駆け送ったような性質の高度な趣味を理解することができなかったんです。このようにパウロは多くの信者に対して、ちょうど母親がその子供を育てるように振る舞ったと彼の書いた手紙を通して知ることができますけれども、パウロの目的はいつまでも死の身後の世話をするのではなく、信ずる者が全く人となることでありました。例えばエペソ書の4章を見ても分かりますが、4章345ページです。中3節です。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの導いた御方にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなく、人の和を巧むや人を欺く和を賢い悟り役により教えの風に吹き回され、たり波にもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、ある世の手において成長し、他者が治るテストに達することができるためなのです。こういうふうにいわゆる人たちでは、信ずる者の成長のために祈り戦ったのです。イエス様を持つこと、イエス様を知ることとは確かにもう素晴らしい戦うものですけど、それだけでは十分ではない。むしろイエス様が我々を御手の中に置くことによって、私たちの主として私たちの全てを支配なさることができることが大切です。イエス様を知ることは素晴らしいけど、私たちがイエス様のために用いられる器となるために、イエス様を支配者としてよりよく知ること、体験的に知ることがどうしても大切です。したがって信ずる者は、すべての生活が絶えず主のために意図なまれているように主に従っていかなければなりません。信ずる者の生活では結局はっきりとした目的を持つべきです。信ずる者に与えられる使命とは一体何なのでしょうか。主に用いられることなのではないかと思います。けれどもこれこそが大変な戦いです。主の目的とは一体何なのでしょうか。テモテ第一の手紙の2章4節373ページに、簡単に次のように書かれます。373ページ、テモテ第一の手紙2章の4節、神はすべての人が救われて、大部分と書いてないんですね。主はすべての人が霊体なく救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。もちろんここで真理とは一つの教え、いわゆる正しい教えではない、イエス様ご自身です。私は真理そのものであると、イエス様ははっきり言われたのです。主の御心がすべての人が助けられることで、あるのに対して神の敵である悪魔の願いはまさにこれと正反対で、全ての人間が不幸になり呪われることであります。主の御心が全ての人々が真理を知るに至ることであり、悪魔の切なる願いは全ての人間が試みにあって誘惑され間違った道に行くことです。主の御心と悪魔の願いが